利益によってつながるのもまた友情である。こうして雑談などの関わりを否定していると、私が仕事ばかりを重視して友情を否定しているように聞こえるかもしれません。もちろん私も友情は重視しています。普通に友達と遊んだり話したりすることもありますし、要はオンオフの切り替えをはっきりしているということです。ちなみに私もできていない部分もありますが、そのように普通の友達付き合いも大事にしていますが、私は最近利益によってつながるのもまた友情であると思っています。ジョブズの人生から学ぶこと。例えばジョブズはアップルをクビになりました。その後アップルは業績が傾いて、復活するにはジョブズが必要。ということで手のひらを返してジョブズを呼び戻したわけです。ここに友情があるかといったら、日本人が日常生活で使っているような友情はあまりないでしょう。アップル社のメンバーはジョブズが好きだったわけではないのです。むしろ嫌いだったから追い出したのです。でも利益のために呼び戻すしかないので呼び戻したということです。そしてジョブズは見事に iPhone、iPad などの発明で Apple を復活させます。彼らは利益のために再度つながり、再度ドラマを生み出したわけです。これは友情ではないのでしょうか？私は立派な友情だと思います。というよりこちらの方が本物の友情だと思います。かつて追い出した人間に対して利益のために素直に頭を下げるのも友情ですし、それに対して言葉や気持ちでなく結果で答えてみせる。これも友情だと思います。私が思うに人間の本物の友情というのはギリギリの場面にこそあるものではないでしょうか。プライベートでの長い付き合いというのも、例えば昔野球部で一緒に苦しい練習をしたとか、ギリギリの場面を一緒に超えてきた関係ほど長く続く気がします。そして人間がどういう場面でそのギリギリを体験できるかといったら、やはり仕事はその最たるものの一つだと思うんですね。そして仕事のゴールは大抵利益を出すことですから、その利益に向かって誰かと協力する。そこでベストの仕事をする。言うべきこと、交渉すべきことはお互いはっきりと言う。これだって立派な友情だと私は思います。まとめ、コミュニケーションの奥義とはよりよく生きること。このように友情の定義まで話が発展しましたが、要するにコミュニケーションの奥義というのは、よりよく生きるということなのです。それさえしていれば後のノウハウは全部勝手についてくるというくらいこれが一番大事だと思います。もちろん具体的なノウハウも大事です。なので私もゆっくり話す、体調を整える、知識を蓄える、知識を返し技、連想ゲームとして使うというふうにいろいろ書いてきました。しかしこれもあえて書くならということで、よりよく生きようという意識の強い人はこういうことは自然とやっているものです。私の記事は大抵こういう本質的なところに着陸してしまうのですが、これは大雑把な話に逃げているわけではありません。最後のところはやっぱりそういう本質に帰るのです。もちろん具体的なノウハウなどを一切語れない人が、そういうマインド論だけ語るのは逃げだと思います。なので私はこれからも具体的なノウハウをいろいろ発信していきますが、私のサイトメルマガ読者さんには常にこういう本質を忘れないでいていただきたいと思っています。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。またコンテンツができ次第追加していこうと思っています。